ないっしょ。
そんなことないっしょ、第156回でございます。お送りいたしますのは竹内と
塩谷です。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
塩谷さん、
はい、
初めて。
そうですね、初めてですね、
はい、ほら今まではさ、ほら、
はい、
大勢で喋ることはあったでしょ。
はい、そうですね、
この番組でも先週エンディングで新メンバー3人同時に出てきました。
はい、そうですね、
あと今週から塩谷さんレギュラーでやってる、
はい、
そんな人だるは酒井さんと僕と3人でやってるじゃないですか、はい、
そうですね、
複数ですよ。
はい、
もうなんだったら若干塩谷さん黙ってたって番組ある程度終わるかなっていうぐらいの、
そうですね、先輩方の
そうそう、はい、でもこれに関しては、
はい、
今回に関しては、
はい、
僕と塩谷さん2人ですから。
そうですね、ちょっと緊張してます。
緊張してる。
はい、
塩谷さんが黙っちゃうと、
はい、
僕一人で、
あ、そうですよね。
ただなんかバカな親父がボケてるだけで終わっちゃう。
いや、ね、
僕がボケた場合は、はい、的確に突っ込んでもらわないと。
あ、頑張ります、
ね、よろしくお願いしますよ。
はい、お願いします。
いうことで、まあ、この番組はもう雑談なんでね、
はい、
何喋ってもいいんで、
何喋っても、
まあ、はい、思いついたことがあったら適当に喋っていただければ。
あ、思いついたことですか。はい、でちょっと、なるほど、
はい、その場しのぎです、大丈夫です。
あ、なるほど。
僕とほら、はい、約30分、まあ、調子のいい時は1時間ぐらい、
はい、
だべってるぐらいの気持ちで。
ああ、なるほど、ね、なるほど。あ、そう考えるとちょっと緊張がほぐれてきたかもしれ
ないです。そんなことないっしょはもう適当ですよ、はい、大丈夫。一番そんなプロジェクトの番組の中で、いろんな番組がある中で一番適当な番組ですから。
あ、なるほど、
うん、大丈夫です。ということで、はい、まあ、リスナーさんはこの塩谷さんの、ね、緊張ぶりとか、
はい、
ね、あたふたぶりを楽しんでいただければな。
あ、なるほど、わかりました。
思いますんで、はい、じゃあもう大事なことからまず聞きましょう、塩谷さん、
ね、あ、大事なこと、
はい、これはね、もう僕はね、今後他の新メンバーで、ね、入った方々もこうやって、
はい、
まあ、ぜひ2人でね、こういう番組で喋りたいなって思ってるんですよ。お、
はい、
のりこさんと和田さんってもう、ね、はい、いるじゃないですか、
はい、ね、
喋っていこうと。もうこの質問だけはもう大前提として聞いていこうかなと、
はい、
で、まあ、この質問の答え次第では、
はい、
僕は態度を変えていこうかな。
あ、そうなんですか。これ大事ですね。
はい、はい、いいですか。
はい、
塩谷さんの家の近くにセブンイレブンはありますか。
ないです。
ないの。あれ、そうなの。
あ、いや、あ、ごめんなさい、あります。
あるよね、あるよね、はいはい、セブンイレブンがない地域って今あんまないよね、もうね。
あ、あります。ちょっとごめんなさい、今一番近いコンビニを思い浮かべてしまった。
あ、違う、はい、セブンイレブンあると思うんですけど。
はい、あります。
セブンイレブンって普段なんて呼んでます。
これ大事なとこ
です。大事なとこです。普段なんて、別にほらフルネームで呼んでいたり、ちょっと縮めで呼んでたり、
あ、いや、ね、
もしかしたら店長さんが田中さんで、あ、田中さんとか言ってくれよって言ってる場合もあると思うんだけど、なんて呼んでます。
いや、普通にフルネームでセブンイレブンですね。
あ、そうなんだ。
はい、
あ、さ、それを踏まえて番組を進
めて。いやいや、これは正しかったんです。
いやいや、だってこれで、だってこうだよって言っちゃったら、後のほら新メンバー2人がまだいますから。
じゃあ、ね、最終的に3人喋り終わってから。
そうそうそう、毎回これはその新メンバーがこの番組参加してくれた時には必ず聞きますから、は
い、あ、なるほど、
ね、で、はい、リスナーの皆さんはよかったら、はい、お便り、ね、メールで、はい、セブンイレブンを普段何と呼んでるか、ね、友達とかの間で、セブンイレブンに行こうぜ、セブンイレブン行ってくるねっていう時に、どこどこ行ってくるねって言うでしょ、いろいろな言い方をすると思うんだ、ね、はいはい、何と呼んでいるか、ね、これをぜひメールでいただければと思いますんで、じゃあそのメールのアドレス先を塩谷さんの方から。
あ、もうここで言っちゃう
か。ここでメールアドレス。こういうパターンもありますから。
あ、なるほど。当然。なるほど。
そういうのすぐ対応しないと。
はい。はい、メールアドレスは、はい、そんない、@0438.jp。英語で、sonnai、@0438.jp になります。
はい。ありがとうございます。はい、こちらの方まで、そんない、@0438.jp の方までぜひ、ね、はい、セブンイレブンを何と呼んでるか、 ぜひお便りいただければなと。
あ、はい、よろしくお願いします。
そんな、まあ、話なら、まあ、もう時間ねえや、はい、オープニングこんなもんで、あとは本編でお話ししたいと思いますので、
はい、
はい、今週も最後まで聞いてください。
はい、よろしくお願いします。
ということで塩谷さん、
はい、
そんなプロジェクトクイズ、
クイズ、あ、クイズですか。
もう塩谷さんが、
はい、
そんなプロジェクトをどこまで愛しているか、これをね聞くとね、
はい、
大体わかるかな、クイズをしたいなと。
あ、なるほど、あ、ね、はい、大丈夫かな。
当然ながら、
はい、
ね、そんなプロジェクト、
はい、
ね、もともとは僕と、はい、もう一人男性のある方が2人で始めたプロジェクト、はい、でこのそんなことないしょという番組からスタートして、
はい、
ね、これを大体ね十数回配信してます、はい、で、はい、その男性の方と私は別れて、
はい、
で、今のメンバーが少しずつ集まってくれて今の形になって番組も増えて、
はい、
今約5番組やってます。
うん、
でメンバーもこれ9人になりました。まさかそんなになるとは、うん、始めた頃にもう4年ぐらい前ですよ。
あ、
ね、その時に僕と一緒に始めた方の名前は何でしょう。
はい、斉藤さんです。
違います。
違いますか。
何何、塩谷さん、にわか、はい、にわか不安な。今あれだよ、リスナーさん、そんなことないでしょ。聞いてるリスナーさんは昔から聞いてる方が多いですから
ね、すいません本当に。
おい塩谷と、お前よくそれでそんなプロジェクト入れたなと。
申し訳ないです。はい、ちょっと勉強してきます。ちょっと出直してきます。
そう、ね、正確には斉藤さんは一緒に喋ってたことあるんですね、はい、でそれは、はい、その最初に始めた人と別れて、
はいはい、
で一回そんなことないっしょをどうしよう、はい、続けるか続けないかって悩んでいて、
はい、
で、1ヶ月後か2ヶ月後に再会したんですよ、ね、その時に一緒に喋ったのが斉藤さんっていう男性なんで、
はい、あ、そうなんです。あ、すいません。
そうなんです。その前があるんです。
あ、なるほど。すいません。
そういうことです。ね、
はい、
その前の音源っていうのが、
はいはい、
ね、ホームページから実は聞けまして。
あ、そうなんですね。
そう、ただ普通には聞けないんですよ。
あ、普通には聞けないんです。
ある生き方をしないといけないようになってます。
あ、じゃあ秘密の入り口
的な。秘密の入り口があるんです。ここでちょっとおしや、僕ね、正直ね、そのね、
はい、
初回の10回だが十何回は聞かれたくないんですわ。
あ、そうなんですか。
もうね、
はい、
今こうやって喋ってるけど、
はい、
最初はもう、まあ今でもさ、はい、ね、グダグダっちゃグダグダなんだけど、はい、もう一番最初4年近く前に始めた時はもうグダグダグダグダ大変だったんだ。
あ、そうなんです、
ね、でもう、
あ、時が
そうで、最初はちょっと気合入ってて、はい、もうとりあえず軌道に乗るまでは週2回配信にしようなんつってね。
おお、結構頻繁にやられてたんです。
週2回配信ってやってたのに十数回しかやんなかったってことはいかに短命だったかって分かるでしょ。
確かに、かなり短期集中だったんですね。
はい、いうことですでね、まあ、その最初に一緒に喋ったのは渡辺さんっていう人なんだけど。
あ、渡辺さん。
そう、はい、で渡辺さんとの僕の恥ずかしい今の僕とは立ち位置逆だから、僕今ほらメインでガーって喋ってるけど、
はいはい、
当時は渡辺さんがガーって喋ってるのを僕が聞き手というかツッコミというか。
あ、そうなんですね、うん、そんな時があったんです、ね、
そう、渡辺さんはもう本当に、まあ、君は自由にやってくれと、
はい、あ、そうなんです、
ね、そう、僕はもうできるだけ自然にフラットでいるからっていう立ち位置でいたんです
。あ、そうなんです
ね。そうそうそう、今とは正反対な。
確かに。
でその聞き方っていうのがホームページ行くと、 はい、そんなことない人のアイコンがトップページにありますよね。
ありますね。
そこをクリックすると、はい、そんなことない人のブログがね、記事がずらーって出てきて、はい、まあ、過去配信まで全部聞けるんですけど、ここでは渡辺さんとの初期の頃のやつは聞けないんですよ。
はい、あ、ここではないんです。
そう、聞くにはその、はい、そんなことない人のこの記事が出てるところの右側のところに、
はい、
あのちっちゃいね、各番組のアイコンが6個並んでるんですよ。
右側のところに
ちっちゃいところがあるので、その時に、はい、そんなことない人のブログが表示されてる時には右のこの6個のアイ、はい、そのアートワークの中のそんなことない人のアイコンが、はい、その昔のアイコンになってるんです。
昔のアイコンになってるんですね。
そう。
あ、そこだけ。
そう。で、これを、そっからクリックすると、
はい。
旧そんなことない人が聞ける。
あ、そうなんですか。そう。すごいですね。
そう。なのでね、興味があったら。
かなり内緒っていうか、秘密の扉的な感じです。秘密の扉でござい
ます
。
もし、まあ、僕のね、はい、第1回の配信をね、聞きたいっていう、本当の竹内の第1回目の。
はい。
もうカッチカッチこっちこっちぎこちない竹内
さん、初々しい竹内さんが、
そう、ちょっとね、恥ずかしい感じのやつを聞きたいという人は、そこをクリックしていただけるとね、
そんなのがあったとは全然知らなかったです。
はい、いうことでございます。
はい、
でね、はい、オープニングで、
はい、
オープニングで喋りたかったことをちょっと喋りたいんですけど、
あ、はい、
最近僕が思ってるコンビニの話なんだけどね、
またコンビニ、はい、うん、
最近さ、コンビニでさ、ドーナツ売ってるじゃないですか。
ドーナツ売ってますね、
はい、売り始めたじゃないですか、
はい、
なんかミスターなんちゃかの全くそっくりな感じの
、はい、
ね、なんかなんちゃかリング ポンデなんとかのね、
ポンデ、
ね、
じゃ、はい、
もう隠す理由もよくわからないんだけどポンデリングとそっくり な、はい、ドーナツとか売ってたりするじゃないですか、
はい、
最近セブンイレブンとかローソンとかで売り始めてるじゃないですか、
はい、
であれ買ったことあります？
いや、まだ買ってないですね。
ちょっとさ、コンビニでドーナツ買うのって恥ずかしくない？
はい、そうですか？
なんかさ、じゃあ、ほら、はい、僕がコンビニ一人で行くときって、大体、まあ、仕事中に、営業の途中にスーツで行くのよ。
はい、あ、スーツで、はい。
スーツを着たさ、43歳の親父がさ、
はい、
ね、昼間からさ、すいません、ドーナツくださいと。あれ、店員さんにほら、はい、言わなきゃいけないから、
はい、
だから、なんか物を持ってさ、
はい、
ね、普通に棚に並んでるのを持ってこれくださいだったら結構気軽に買えるんだけど、はい、肉まん方式だから、
あ、はいはい、
ね、唐揚げとかさ、コロッケとかと一緒な感じで一緒に並んでる、そう、はい、だからレジの人に言わなきゃいけない、
はい、
ね、だまたどうせあれでしょ、こじゃれた名前が入ってるなんちゃパッションなんとかとかどうせついてるんでしょよくわかんないけどさ、ね、
はい、
ね、何にくださいって、でいい親父がさ、昼間からさ、はい、仕事中にさ、ドーナツ買うのってちょっとこっぱずかしいじゃん。
ああ、なるほど、
あれ、これは僕、まあ、
言われてみたらそう
です、ね、僕だけの感覚かな。
でもわからなくもないかなと思います。
だもうちょっとね、はい、買いやすくしてほしい。
ああ、
ちょっとさ、ほら3時ぐらいにさ、はい、ちょっとさ、コンビニ寄った時にさ、俺最近コンビニコーヒー美味しいじゃん、
はい、あ、そうです ね、
美味しいコーヒーとちょっとドーナツ1個さ、
はい、
たまに食いたいときあるの、甘いものを。
いいですね、そのセット、ね、
だけどちょっと恥ずかしくて買えない、はい、この親父心をね、どうしてもポッドキャストで言いたかった。
あ、なるほど。でも結構共感する方はいらっしゃるかもしれないですね。
だからうまい、うまい親父のうまい、
はい、
ドーナツの買い方、
ああ、なるほど、
募集しております
ね。あ、あ、そうですね、ぜひ教えていただける方がいたら、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
次の話題いきます。
あ、次の話題、
はい、もう今回はね、あれ、はい、塩谷さんにもぜひおすすめしたいドラマが、
あ、ドラマ、
ドラマがございます、はい、これもね、今ね、はい、まあテレビで放送とかしてないので、
あ、まあ、やってるやつではないんですね。
そうですね、もう DVD とかで借りるしかないんですけども、
あ、結構過去の
作品、ね、でも過去ちょっと前の作品ですね。あ、
ちょっと前、はい、
SF ドラマ、
SF ドラマ、
SF 好きでしょ、 SF とか、
あ、 SF とかちょっとそそられます。
いいでしょ、はい、すごいね、ストーリーが画期的なんで。
あ、画期的、
ね、これ、まあ、放送してた時期がね、
はい、
1974年
74年ですか、
はい、 翔太さん、翔太さん生きてる、生きてる、生まれてる。
いや、生まれてないです。
生まれてないね。1974年10月6日から1975年3月30日まで、TBS で毎週日曜日、19時30分から20時に、全26話で放送されました。
あ、26話もあったんですね。
はい、SF ドラマです。もうね、
そんな時期に、あ、そんなもう昔にやってたんです、そんな SF が。
これ設定が画期的なんですよ、
はい、
タイトルはちょっと後にしますね。
あ、タイトル
は
後に、
はい、SF ドラマとだけ言いますね。
あ、 SF のドラマ
設定がすごく画期的で、
はい、
ね、ある、はい、その少年と少女と、はい、まあ、ちょっとそのなんていうのかな、その、
はい、
成人の女性の3人が、
あ、はい、
まあ、ある研究所の中で、
はい、
この冷凍で、はい、何つの保存するような、
あ、コールドスリープ、冷凍睡眠。
さすが、さすがですね。いいフォロー、いいフォロー。今すごい、はい、いい仕事したと思います。
あ、本当ですか。ありがとうございます。
それをそれに、はい、入っちゃって、スイッチが入っちゃって、
あ、3人とも入っちゃうんですか。
そうで、それと同時になんかの、なんかね、地震か何かが起きて、
はい、
である時目覚めるわけです、その3人がね。
あ、意図せずに3人が目覚めちゃうってことなんですか。
そう、もうなんか事故に近い形でその、はい、睡眠に入ってしまって、
はい、
目覚めるわけです、ある時ね。
あ、そうなんですね。
ここから、はい、ここからすごい画期的ですよ。はい、なんとね、その目覚めた時には、
はい、
それまではほら、自分の知ってる世界ではなくても目覚めた時
は
ない、
はい、あ、もうかなり立ってたわけです
ね。そう、立ってたんだと思うんだよね、おそらくね、はい、なんとね、猿がね、
猿が
ね、世界を、ね、はい、支配してるという世界になってるんですよ。
お、なんか聞いたことありますね。
画期的でしょ。で、人間はもう、はい、いるのかな、いないのかな、でも猿がもうばっかりで、人間がなかなかいないぞと、はい、で、いてもすごい猿にすごくなんかもう絶滅させられそうになってる。はい、すごい画期的なのが、その猿の中でも、
はい、
その人間をね、
はい、
なんていうの、保護しなきゃいけないっていうふうに主張する、
はい、
ね、グループと、いや、はい、もう全部絶滅させなきゃダメだと、
あ、相反する
一人残らず殺さなきゃいけないっていう、はい、こういうね、グループに分かれてて、
はい、
で、その中で人間がどうしていくかっていうね、
はい、
で、なんでそういう世界になっちゃったのかなっていう、
はい、
そういった画期的な設定の、
画期的な
、
なんかでもちょっとなんか聞いたことあるような、
聞いたことない、すごい画期的ですから、日本のオリジナルですから
ね。あ、日本のオリジナル
なんですか。オリジナルですよ。タイトルがね、猿の軍団っていう。
あ、猿の軍団。
猿の軍団ですよ。
あ、惑星ではないんですよ、軍団。
惑星って何ですか。
いや、ちょっとなんかそういうのを耳にしたことがあったの。
惑星とかっていうタイトルでもないし、
あ、すいません、
ね、自由の女神も最後出てこないし、
ああ、そう、衝撃のラストではないですね、う
ん、宇宙からも帰ってきません。
あ、そういうわけじゃない、もう元からそこにいるんです
。そういう設定じゃないんだよ。
あ、そういう設定ではない、ね、
日本のオリジナル設定ですから。
あ、オリジナル、あ、なるほど。それは画期的ですね。
でね、まあ、僕ね、はい、俺1971年生まれなんですよ。
あ、71年生まれ、うん、
だから今、はい、これ1974年だから、僕が3歳
の頃の、はい、あ、3歳の
時、はい、3歳の頃のドラマで、
はい、
なんかね、歌だけは覚えてる。
あ、
猿の軍団の歌だけはなんか覚えてる、はい、で、
もう記憶があるんですね。
そう、シモン・マサトが歌ってるんで、はい、
シモン・マサト、
そう、泳げたい焼き君、
たい焼き君のですよね、はいはい、
で、それだけなんか頭に残ってて、で、ある時そのレンタルの DVD して、はい、いろいろ見てる中で猿の軍団があって、はい、あ、これ見てみたいな、ちゃんと見てねえなという
ので、あったんですね。
そう、一気にね6枚借りて、
あ、6枚
今ね2枚目を見てるんだけど、
あ、はい、
まあ、
はい、
面白いっすわ。いろんな意味で面白い、これは。
あ、そうなんです。
うん、すごい、多分ね、はい、その寝てる間にすごい年代が経っていて、その間に猿がなんかで進化して、
はい、
人間がほぼ絶滅しているという。
なんか相当時間経ってます。
うん、で、なぜかね、なんかね、UFO みたいなのがたまに飛んでくるっていうところまでね、この2枚目ではそこまでがなんとなく明らかにな
ってる。UFO も出てくるんですか。
うん、で、 すっごい面白くて、あのね、すごい時が経っているはずなのに、
はい、
あのね今見ると余計面白いんだけど、
はい、
例えばもう電球とかはね、あれだよ、もう LED とか一切使ってないよ、すげえ時経ってるけど
あそこは進化してない、
全然、うん、
はい、
だからね、デザインとかセンス的な感じも、はい、うんとね、はい、1974年頃かなっていう、70年代かなっていう感じのセンスの
それはあの結構時間が止まっちゃって
る、そうなんだよね、いろいろほら、あの、はい、なんかね、いろいろやっぱ家電類とかいろいろ出てくるんだよ、はい、電話とかさ、
あ、そういうのも出てくるん
です。そういうのもやっぱりあの、はい、要は猿が今使ってるから。
ああ、なるほど。
いろいろ出てくる、はい、電車とかいろいろ出てくるんだけど、
はい、
なんかねセンスが古いんだよね。すごい時経ってるはずなのに。
あ、そうなんです。うん、結構あれですかね、もう何周もしちゃってまた同じとこに来ちゃったみた
いな。あ、そうかもしれないね。あの、ほら、あれブームとかさ、
はい、
ね、流行りっていうのは、
そう、繰り返すと
か、繰り返すっていうからね、はい。よっぽど繰り返しちゃったね。
ちょうど同じところでまた目覚めちゃったんですよね。
そうなのかなでね、まだね、オチまで、はい、まだ2枚だ、6枚中2枚までしか見てないから、
全部で6枚なんですね。
そうで、ね、はい、1枚にね、何話あるんだ、全部で、
はい、
何話って26話だから、
はい、
結構話が1枚に入ってる
ね。入ってますね。
4話か5話ぐらい入ってるんだよね。
何分ぐらいなんですか。
30分番組。
あ、30分。あ、結構1枚見るのに長いですね。
長い長い。
お
ー、これね、ぜひ、あの、
はい、
お近くの、あれですよ、はい、レンタル DVD 屋さんで見かけたら、ぜひ皆さんも、
猿の軍団ですね。
見るといいと、猿の軍団。
お
ー。書きて、これ、日本オリジナルですから。
そうですよね。
オリジナルストーリー。
新しい。
そうそうそう、新しいやつ。
なるほど。
いや、っていうのがね、
はい、
ほら、これを見ながら思ったのは、
はい、
今さ、日本もさ、あの中国がさ、はい、全部なんかいろいろパクってるだとかさ、
あ、はい、
言うじゃん、著作権がとかさ。
そうですね、その話ありますね。
やっぱりあの中国はダメだなみたいな感じじゃん、はい、
うん、
日本もさ、この頃の時代はみんなそうだったんだって。
あ、
だっても
みんな忘れちゃってるだけで。
そう、やっぱりあの日本ってもともとさ、
はい、
まあ、外国のいい商品を真似て、はい、
うん、
作って真似るのが上手 で、
あ、
で、コピーみたいなものを作って、まあ、さらにそれを進化させていって、はい、
で、
コンパクトにしていったりっていう、
そうですね、
歴史で歩んできてるじゃないですか。
うん、
だからもう、はい、似たようなもんなんで、今の中国とか。
あ、なるほど、ね、
もう中国は今発展途上でもないのかな。発展途上って言っていいのかな、分かんないんだけどさ、
はい、
そういうのと一緒に同じなんだよ。
あ、ね、日本も昔は同じだったってことですね。
パクってたでしょ日本なんか。あ、そうか、塩谷さんのあれか、はい、子供の頃は、
はい、
塩谷さん何歳
え、あ、僕ですか、うん、僕は、32になります。
32か、僕の10歳年下か、
はい、10歳ぐらい、
11歳か、 10歳、11歳ぐらい年下か、はい、だとあれか、もうあれか、子供の頃はある程度そういう
作り物
ってなかったか。
そうですね、もうなんか成熟した日本から始まってるイメージですね、僕の中では。
僕が子供の頃はやっぱりでもパクリが多かった気がする
な。あ、そうなんですね、
うん、偽物っぽいのがいっぱいあったもん。
あ、そうなんです。
うん、著作権とかさ、
はい、
なんか商標権みたいなやつは無視してた時期あったよ、やっぱ日本って。
ああ、なるほど。あ、うん、でも僕の子供の時でさえなんかそういったものはあったような気がします。あの、僕の世代だとビックリマンチョコがあの、まあ、流行ったりとかしてたんですけど、やっぱりあのそれのバッタモンといいますか、
はいはいはい、
真似した商品は結構あったよっていうイメージありますね。
あったよね、多分、はい、あの当時もさ、多分ミッキーマウスとか人気だったろうけど、
はい、
全くそのディズニーにお金払ってないようなさ、はい、ミッキーマウスっぽいような商品っていっぱいあったんだよ日本に。
ありそうですね。
だからなんていうのは、その海外のいいもの、人気のあるものを真似て、
はい、
最初は もうコピーみたいなものを作って、うん、でそれを作る中で技術が上がったり、
はい、
その中でオリジナルを作った方が今度売れるっていう時期になってきてって、うん、今のだからさ、はい、その海外でさパクリが多いとかっていうようなのってやっぱり時期としては必要なんだろうね。
あ、確かにそれはそうです ね、
っていうのを、ね、
思います。
は
い、
僕は猿の軍団から学びました。
あ、そうなんです。でも大事なことを教えてくれるドラマです ね、
そうですよ、大事ですよ。
ああ、なるほど。
ぜひぜひこれ、
はい、わかりました。あとね、猿の軍、
はい、うん、猿の軍団と、あと最近見ているのは、
はい、まだ何か、
うん、あの、はい、これ面白い、あのビッグバンセオリーって知ってる？
え、ビッグバンセオリー、あ、わかんないです、
う
ん、
あのね、あ、これアメリカの、はい、アメリカかな、はい、アメリカのすげえ人気のある、
はい、
あの、いや、ドラマシチュエーションドラマみたいな、
シチュエーションドラマ、はい、
よくあるじゃん、あのさ、すげえ、あの、
はい、
作り笑いのがいっぱい裏で笑いが乗るようなさ、
はい、あの出演してる人以外の笑い声が入ってる、
そうそうそうそう、
はい、
よくいかにもアメリカのそういうコメディ、
ああ、ありますね、なんかホームコメディみたいな、
そ
うそう
そう、それ系のやつなんだけど、
はい、
あの出演してる人たちがそのなんていうの、科学者とかさ、博士とかで、すっげえ頭のいいオタク4人と、あの、はい、そんなにその頭の良くない普通の、
はい、
なんか女の人、はい、もう本当にギャルっぽい感じの女の、
あ、そういう組み合わせの
5人で、
はい、
基本でできてるやつで、これはね、面白いね。
あ、それもなんかあの 5人でなんかこうお家っていうか、あの、ね、狭い範囲で、
そうそうそう、そのね、はい、そのオタクのすっげえ頭になんか博士号とか持ってる、
はい、
頭のいい2人が同居で住んでる、
はい、
その隣にその、あ、はい、全然その何科学とか全く分かんないちんぷんかんぷんなぐらいの女の人が隣に引っ越してきて、
は
い、
で、あ、
なるほど、そのオタクのさらに2人の友達が来てみたいな、はい、
あ、なるほど。じゃあ、あの、まあ、そこのお家の周辺で話が展開してくるんですね。
これがね、面白いんだ。面白いんだ。すっげえ面白い。で、今ね、シーズン、はい、これ4まで出てんのかな？
ああ、結構長いことやられてるんです。
うん。面白い。すっごい面白くて。
はい。
ね、これ僕、Hulu で見てんのね。
あ、Hulu で。
Hulu で。
あ、結構たくさんありますもんね、海外ドラマとか。
でね、やっとね、シーズン4の吹き替え版が出たんで。
あ、吹き替え版、
うん、吹き替え版がこれ Hulu で配信されたってことは多分レンタルでも始まるのかな、はい、
あ、
レンタルは、ね、シーズン2か3ぐらいまでしかレンタルなかったんだよ確か。
あ、そうなんです、最近まで、
そうで4も最近まで Hulu では配信したけど、はい、字幕版しかなかったの、
はい、あ、そうなんですね、
うん、
はい、
あれですか、塩谷さんは映画とか字幕派ですか吹き替え派ですか。
あ、映画は字幕で、
うん、
ドラマはやっぱりあのずっとそれだと疲れちゃうので、うん、やっぱり吹き替えとかで。
え、なんで映画字幕ですか。
あ、まあ好き好きだと思うんですけど、僕の場合は、うん、なんか声も合わせて演技かなって思ったりするとこがあって、
うん、
あの、なんだろう、声のこう、トーンとかでも、うん、その人のこう、感情表現がされてるかなと思って、まあ、英語がそんな得意なわけじゃないんですけど、うん、まあ、その、声も一緒に楽しみたいなとは思ったりします。
僕ね、
はい。
あの、基本ほら、あの、その映像をできるだけ細かく見たいというか、
はい、
ちゃんと見たいから、
うん、うん。
要は、その人の演技とか、
はい、
仕草とかも含めてその空気感も全部味わいたいから、
はい、
字幕に集中したくないのね。
ああ、わかります。確かに字幕を追っかけちゃうとちょっとあの注意がそかれちゃうというか。
そうだから僕は吹き替えが良かったんだけど、
はい、
でも本心としては、うん、その字幕もなく、
はい、
英語のそれこそアメリカのそのブラックジョークみたいなのも含めて、
はい、
アメリカンジョークみたいなのも含めて、うん、ね、あの日本人には全く面白くないのに、
はい、
だけどなんかアメリカ感覚があるとすっげえ面白いって笑いたい
の、ね、 はい、
それ笑えるぐらいの英語力が欲しいのね。
ああ、わかります。
わかるわかる。
はい。
アメリカンジョークで笑える英語力って欲しいじゃん。
うん、確かに。あの、映画館に行ったりして、あの、海外の方が、あの、館内にいると、やっぱり、こう、笑ってるところがずれてるのが、すごくわかります。
だ字幕とかだと、文字の関係で、ちょっと意味合い変えてたりするからね。
そうですよね。うん、なんか。
余計にね。
はい、わかりやすいように
。でさ、それもさ、本当は、その、頭の中、英語を聞いて頭の中で日本語に変換して、意味を理解するではなくて、はい、英語そのものの理解がダイレクトに入ってくるぐらいの英語力が欲しいのね。
あ、
じゃないと多分ね、あの、笑えないと思うね。笑うとこまでいかないと思うんだ
よ。確かに。そうですね。
そう。
結構レベル高いですね、それだと。
そう。だからそれぐらいになったら、まあ、
はい、
英語でね、オリジナルの音声で聞いてもいいけど、はい、そうじゃなかったら、吹き替えがいいなって、はっきり思ったのは、これ僕番組上でも何度か紹介してるんですけど、
はいはい、
マン・オン・ザ・ムーンっていう映画があって、
マン・オン・ザ・ムーン、あ、うん、見たことあるかもしれない
です。本当に一回見ただけじゃすっげー退屈な映画なんだけど、
はい、
そのアメリカのどっか海外のコメディアンの、
はい、
実際の話、もう電気みたいな感じの、
あ、実際の電気、あ、じゃあ見たこと
ない、実際にいたコメディアンの、はい、その、はい、一生のお話、
一生のお話なんです。そ
う、最後死んじゃうんで、はい、若くして。
あ、そう、あ、もう本当に死亡くなるところまで描いてる。
そうそう、
はい、
なんだけど、これをね、吹き替えを、
はい、
山寺宏一さんがやってるのね。山ちゃん。
あ、有名な。
そう、はい、でこれがやっぱりその
はい、
うまいんだよね、あの人うまくてさ。
ああ、そうですよね、うん、山寺宏一さんは結構うまいです。本当いろいろ声の幅もあってうまいです。そう
で、
はい、
その結局ね、その本当にいたコメディアンの人を、
はい、
要は再現でやってるんだけど、
はい、
その、俳優さんがもう完全にモノマネをしてんの。
あ、その
本物、
そうなんです
か。亡くなっちゃってるその本物のコメディアンの人にそっくりなのね。
あ、
仕草から声から全部そっくりやってる。で、それの吹き替えがまたそっくりなの。
あ、そうなんですか。
山ちゃんもやっぱりモノマネする人だから。
あ、そう、日本語でそっくりにしてるって。
そう。
すごいですね。
で、それはそれで、その吹き替えのその、多分、翻訳した人のセンスと、
はい、
その山寺さんのセンス、
あ、
吹き替えのセンスがすげえマッチして、はい、その吹き替え、吹き替え版がすっげえ面白いの。
あ、それすごいですね。
で、それを見てから、はい、吹き替え版、吹き替え版ですごい面白いっていう。
ああ、なるほど。まあ確かに、皆さん結構頑張って作ってらっしゃいますもんね。うん、
っていうのがあってから、
はい、
もう吹き替え版がむしろいいってこと
なの。ああ、なるほど。
それまではね、どちらかというと吹き替え版の方が、まあ楽しめるよなぐらいだったのが、
はい、
むしろ吹き替え版がいいって。
ああ、そうか。
うん、
あ、なるほど。
で、そんな中で、はい、そんな中で、このビッグバンセオリーっていう、
はい、
このドラマの吹き替えをやってる人たちも、
はい、
うまいんだよ。
あ、
なんかそ
うなんです
ね。キャラクターに合った声をちゃんと当ててるのよ。
あ、そうなんだ。じゃ、うん、その吹き替えの、まあ、声優さんとか、
そうそうそう、
翻訳されてる方も、かなり気合を入れて作られてるんです。
で、だから、なんか科学好きのさ、
はい、
オタクの人たちの4人の、はい、セリフがやっぱりそのなんか小難しいさ、
はい、
言葉をガーってまくしたてるような
セリフが多くて、専門用語が入ってきたりとかあるんです。
でそういうのも、
はい、
やっぱり文字で追うよりは、
はい、
吹き替えの方が面白いだろうなって。
ああ、なるほど。
そうぜひね、これは、
はい、
吹き替えで見てもらって。
あ、はい、ちょっとなんか気になってきました。見てみます。
これは今でも人気、すごい人気があって今でもシーズン続いてる、は
い、あ、そうなんですね、うん、絶賛継続中なんですね。
もうアメリカで放送されたら、はい、多分日本でまずどっかでHuluとか何かで、はい、まあ、文字で、はい、字幕で最初配信があって、
はい、
で DVD 発売の時期のタイミングで多分吹き替えがまた出てきてっていう流れで来ると思うので。
ああ、なるほど、
はい、これはね面白い。
ビッグバンセオリーですね。
久しぶりに面白い。
あ、ちょっ ちょっと気になります。見てみます。
はい。はい、いうことで、はい、じゃあこのね、次回ね、
はい、
塩谷さんこの番組出る時までこの2つは完璧に見とくということでね。
完璧にですか。
はい。
完璧あのはい。
猿の
全部見切れるかわからないです。
猿の軍団とビッグバンセオリー
は、はい。結構長いですよでも。
すごい長い。
そうですよね。
猿の軍団
だけ26話、はい、
だけ見るだけでも大変。
であとシーズン4まであるんです、
ね。そうそうビッグバンセオリーはシーズン4まであるから。
結構あれですね、大急ぎで言えないと間に合わないかもしれない。
あの、ね、ぜひあの感想を次回、はい、と思う。もうね、あの見ずにいられ、はい、僕の今のこのプレゼンを聞いたら見ずにいられないと思いますんで。
あ、でもすごく気になりました。
あの、ね、でもちょ本当に面白い。これ2つはちょっと、
はい、
あの猿の軍団は違う意味でいろんな意味で面白いけどね。
あでもなんかそれくらいの年代のドラマって見たことなかったんでちょっと気になりますね、う
ん、
本当に
ちょっと面白い、いろんな意味で面白いです。よかったら見てみてください、はい、ということでございまして、
はい、
エンディングいきたいと思います。
はい、
エンディングでございます。
はい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様です。
塩谷さんどうだったですか。
はい、初回なんで緊張したんですけども、はい、あの竹内さんがいろいろ面白い話をしていただいてなんか結構楽しめました。
本当に思ってますか。
え、いや思ってますよ。思ってそうだ、疑わない
で。心の中ではもっと俺に喋らせろよこの野郎。
いやいや、そんなことはないです、
まあ、んだ、
緊張しててそれどころじゃなかったです。
もっと喋りてえのにやーと俺に落語の話をさせろよとか。
いやいや、
そういうの
は
大丈夫。
おいおいね、
はい、いや、いろいろ話を聞きたいんですよ。
あ、はい、
うん、あの塩谷さんあれですか、あの、はい、最近見たドラマ、ハマってるドラマとかなんかあります。映画でもいいですし。
あ、最近見たドラマですか。まあ、かなりベターなんですけども、
うん、
映画はよく見に行くんですけども、うん、あの去年、あ、もうアカデミー賞取ったんでかなり有名なんですけども、うん、あの6歳の僕が大人になるまでっていう映画を去年見たんですけども、
うん、僕知らない。
あ、知らないですか。
うん、僕見たことない。アカデミー賞とか取ったの知らない。
あ、はい、あの、うん、少し前にアカデミー賞の発表があったんですけど、
6歳になったらお嫁に行こうだ、なんだっけ、6歳がどうしたって。
すみません、あの6歳の僕が大人になるまで、
うん、大人になるまで、
はい、
うん、それは、あの、
はい、
どこの映画なの。
あ、アメリカの映画ですね。
ということは、はい、まあ、アメリカでいうところの大人だから16歳ぐらいになるまでかな。
あ、まあ、そうです、あの18歳かな。
18歳なんだ。
はい、あの大学に入るまで。
あ、じゃあもう大学入ったら大人だと。
はい、
だ日本の場合はやっぱり20歳になるまでだよね、大人
で。あ、まあそうですね、大人といえば。
そこがほら、はい、日本とアメリカの違いでね。
そうですね、ちょっと違うかもしれない、
ね、大事なところだよね。
はい、
それに関してどう思います、日本のこのほら、はい、選挙権がさ、
あ
の18からでいいんじゃないかとかさ、
あ、
いろいろあるじゃないですか。
そうですね、うん、まあでも若いうちからいろいろこう意識しとくのはあの悪いことじゃないかなと思ったりします
ね。映画の話に戻しましょうか。
あ、すみません、
あの軌道修正するのも塩谷さんの役目だから。
ごめんなさい、
僕どんどん脱線していくからね。すげえ脱線していくからね。軌道修正を塩谷さんもそれに乗っかっちゃうとずっと戻らなくなるから、多分リスナーさんは映画の話を聞かせろよって今思ってるから。
ちょっとまだあのごめんなさい、あの乗っかってしまいました。はい、映画の話ですよね。
映画の話をね。
はい、はい、あのまあこの映画はですね、うん、あの最初あの主人公が6歳の時から始まるんですけども
、まあ、まあ大体タイトルでそこは分かります。
まあそうですね、
6歳の僕がって言ってるからね。
はい、ご想像の通り
だと、うん、6歳の僕がって言いながら4歳から始まったらちょっとどうかなって思うもんね。
そうですよね、うん、
そこはね、
うん、で、あのまあ、で先ほどお話ししたように18歳までなんですけども、うん、あの実際の役者さんも あの6歳から18歳までずっとその役を演じ続けてるんですよ。なのでああのリアルタイムでじゃああの時間が経ってるって
12年間撮り続けてたってこと？
そうなんですよ。でもこれはドキュメンタリーではないんですね、うん、っていうかのがちょっと面白いところで、
あきちんと台本があってセリフを喋るんだけど、
はい、
その年代にあった時期まで待ち、
そうなんですよ。だから1年ごとに主人公の男の子が夏休みの時に利用して、うん、1年に1回撮影してる。
ああそういうことか。面白い、はい、面白いね。面白いけどさ、
はい、
それ台本がっつりちゃんと作っとかないと。
あそうそうなんですけど、
もし撮り続けてて、あやべえ、つじつま合わなくなってる、撮り直しってはいかないもんね、
はい、そう、そうなんですけど、うん、意外になんか結構行き当たりばったりで、うん、撮影したらしくて、なんか大筋はなんとなくこうしようみたいなのはあったらしいんですけど、うん、なんかその1年に1回みんなスタッフ陣が集まって、うん、でみんなどういう1年を過ごしたかっていうのを、うん、まあ子役の子たちとかいろんな人とこうディスカッションをして、でストーリーをこうその時々で決めていったらしくて、
よくそれで1本映画にまとめたよね、はい、
そうなんですよ。結構びっくりな、映画で、うん、で、ね、途中で、例えば誰かが亡くなっちゃったりとか、うん、もうやりたくないって降板しちゃったりとか。
ありそうだよね。
はい。アクシデントあるともう、ね、主人公がいなくなったらもうアウトじゃないですか。う
ん、学業に専念したいんですとか言
わずに。はい、そうです。
でもそこはほら、アメリカだから、
はい、
ちゃんと契約がっつりしてるんでしょ
う、ね。ああ、まあそうでしょうね。う
ん、まあ死んじゃったらもうそれはしょうがないけど。
あそうです。うん、はい。そう。で、結構だからその、もう二度とこんな映画撮れないんじゃないかっていう、結構奇跡的に、12年間さ無事撮影できたっていう映画で、うん、で本当にその CG とかじゃなくて、うん、リアルタイムに主人公がてか、まあ主人公以外の人たちもなんです、周りの人たちもなんですけども、うん、年齢がこう立ってって、うん、リアルな成長を見れるんですね、
はい、でもさそれってさ、はい、まあほら街中のロケとかがあったかどうかは知らないんだけど、
はい、
ほら12年も経つとさ、
はい、
周りは変わるじゃん。
あそうですね、だから結構その面白いのが、うん、そのもう象徴的な、例えばゲーム機が進化していくんですよ、うん、子供の時にやってたそのファミコンとか、うんね、まあ、例えばですけどファミコンとか遊んでたゲームがだんだんこうプレイステーションとかプレイステーション2とか3とかどんどん進化していくんですね。
まあ、でもそれが逆に自然だもんね、
はい、あそうですね、本当にその時のリアルタイムの、世の中にあるものを撮影してるんで別に意図的に配置してるわけじゃないんで、だから結構それも面白いですね、自然な感じで入り込んでるので。
どちらかというと間違ってるのは猿の軍団だ、
はい、そうですね、さっき
だから同じ1974年に、はい、撮っちゃったがために周りのものが全く進化してないってい
う、はい、そうですね、それは
状況が出来上がるわ
け、はい、ちょっと真逆なんですけど、
だからあれだ、その、はい、眠る前までのシーンを1974年に撮っといて、
はい、
で猿が支配するまでちょっと待って
あそこリアルタイムでやって、
そうリアルタイムで やってで、とりあえず役者さんには眠っといてもらって凍らしといて、
かなり大掛かりですけどね、
やらないと本当は良くなかったんだね。
そうですね。まあでもその映画は結構なんかそんな行き当たりばったりな撮影方法にもかかわらず、うん、かなりうまくまとまってるんですよ最後まで見ると。で結構その見終わった後なんかこうなんていうんですかね、すごい、まあ、じんわりとした感動があって。
まあでもドキュメンタリーじゃないって言ってもドキュメンタリーなんだろうね。
まあそうですね、そういう要素はあると思います。
あるんだろうね。
はい。でもなんかこう、まあ主人公、いろいろ引っ越したりするんですけど、うん、まあ出会いと別れがあったりとか、うん、本当にこう、誰しもが体験する、人生のいろんな場面を、うん、そう2時間ちょいなんですけど、うん、その時間で、すごく凝縮して体験できるというか、
うん、
はい、すごくいい映画だなと思いました。
なんかあれだよね、はい、だったらもうさ、
はい、
映画もさ、
はい、
リアルタイムでさ、
はい、
やればいいのにね。
どういうことですか、リアルタイムで。あ、1年に1回。
そうそう、パート1が6歳で、
あー、なるほど、
パート2が、
はい、
7歳で。
あー、それも面白いですよね。
さあ、面白くねえかな。さあ、そんな面白くない。
あ、本当ですか。でもなんか、そういう、なんだっけ、ドキュメンタリーもあるみたいですね。うん、何年か、セブンアップっていうなんかイギリスのドラマがあるらしいですけど、7年ごとになんか撮影して、7年経ったら彼らはどうしてるかっていうのを、
あれよ、最後炭酸飲料作るんでしょ。
え、どういうことですか。
セブンアップ。
セブンアップだからですか。もしかしたら、あれ、
ダメダメ、
そう、広告がまずいってんの
か。どういうことですかって聞いちゃダメ。
すみません。
聞かれたらちょっと恥ずかしいからダメ。
すいません。はい。
どうなんだ、いろいろあるね。面白いね。ちょっと機会があったら見たいと思う。
あ、はい、はい。ぜひ機会があったら見てみてください。
いうことでございまして。
はい。
ここまでどうにかやってまいりましたよ、塩谷さん。
はい。
ね。こっからが塩谷さんにとって本番ですから。
あ、頑張ります。
この後、塩谷さんに、はい、そんないじゃない、はい、そんなことないっしょの。
はい。
告知を。
そうですね、もうちょっと練習してくればよかった。
スラスラっと。
いや、はい、ちょっと今日やると思ってなかったんで、
サラサラっと、お茶漬けのようにサラサラっと。
あ、ね、うん、頑張ります。
読んでいただくという、
はい、
ことでございますよ。
はい、
ね、じゃあ心の準備はよろしいですか。
はい、
はい、ここからはですね、
はい、
まあここからじゃないんですけど、全体的に全部そうなんですけど、
はい、
ノーカットノー編集で、
ああ、なんかすごく噛みそうです。
はい。噛もうがなんだろうが、全部そのままいきますね。では、はい、塩谷さん。
はい。
すごい緊張してると思いますけど。はい、これ一番大事ですから。
あ、はい。
ここを間違えると、大変なことになる。
プレッシャーがすごいです。
ここを、はい、まあそうですね、何千人っていうリスナーの方が聞いてくれてるんで。
はい。
まあ、大したこと。YouTube にも配信されますからこれね。
頑張ります。
YouTube の方にも配信されますし、はい、ね、何千人っていうことでね、はい、聞いてるだけですから。
はい、
中にはほら、ポッドキャストやってる方とかも聞いてますから。
そうですよ ね、 ね、まあ、どれ、あの新人いけてないみたいな話になっちゃ
う。そういうことです。もういろんな番組聞いて、すごい、はい、耳を超えてるリスナーさんとかすごい多いですから、はい、ね。まあそんなに緊張せずに、じゃあ
ここまで言って、
はい、紹介さん、よろしくお願いいたします。
はい、はい、わかりました。はい、そんなことないっしょでは、皆様からのご意見ご感想などのお便りを募集しております。 E メールのアドレスは、そんない @0438.jp、 綴りの方は英字でsonnai @0438.jp になります。また、そんないプロジェクトでは、ツイッターをやっております。ツイッターのアカウントは、そんない p です。綴りは、sonnaip になります。こちらのアカウントでは、そんないプロジェクトの配信情報などをつぶやいております。ツイッターをやっていて、まだそんないプロジェクトをフォローして、ね、いない方は、ぜひぜひフォローをお願いします。そして、そんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL は、sonnai.com となっております。綴りの方は、sonnai.com になります。こちらのページからは、そんないプロジェクトが配信している5番組すべてお聞きいただけます。そんなことないっしょのページに飛んでいただきますと、右側にメールの投稿フォームがございますので、こちらからもメッセージをお願いいたします。そしてそんないプロジェクトでは YouTube のチャンネルをやっております。こちらのアカウントはそんない P で検索してください。このチャンネルではそんないプロジェクトのポッドキャスト音源の配信を行っております。ぜひこちらのチャンネルのご登録もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。はい、 はい、頑張りました。ありがとうございます。
はい、ね、頑張りました。
大丈夫だと思いますよ。はい、間違ったことは言ってませんでした。大丈夫です。
はい、
ね、塩谷さん、僕がね、はい、こんだけね、はい、いろんなプレッシャーをわざとかけてみたり、はい、いろいろいじったりしてね、
はい、
なんだと思ったらね、ぜひ、私が、
はい、
ポッドキャスト始めた第1回目をね、はい、ホームページからね、さっきオープニングで言いました
けど、ね、聞けますんで、ね、秘密の入り口からの、
はい、そこから聞いていただくとですね、
はい、
気持ちがすっきりすると思います。
そうですか。
何言ってんだ、竹内ボケっていう感じのことをね、
そんなふうには思ってない。
思えると思いますんで、
はい、
ぜひ、
はい、
聞いて、この鬱憤を晴らしてください。
いや、鬱憤はないですけども、でも聞いてみます。
はい、はい、いうことでございまして、来週はですね、はい、まあ、配信するかどうか、誰と喋るか、はい、全く未定でございますが、
はい、
はい、配信があったら聞いてね。
ぜひ、
はい
はい、
ということでございまして、お送りいたしましたのは竹内と、
はい、塩谷です。
いやいやいや、
あ、すみません、
塩谷でしたがいいと思う。
あ、塩谷でした、
はい、もう一回いきましょうか。
あ、すみません、
ここもカットしませんからね。
申し訳ない、
は
い、
お送りいたしましたのは竹内と
塩谷でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。あんた方一緒にか親父、なかなか生かすぜ、イカ親父。イカは大好きです。愛は信じることで、私は信じます。イカが大好きです。イカイカイカイカイカ親父。やってきました、イカ親父。